川さんとなっちゃんの時間です。
はい
先週はいいですよね。先週
はい、
はい、うん、先週は愛はお金では買えないっていう話だったと思うんですが、
はい、そうですね、
はい、そうですよね、うん、それで全然ちょっと話違いますけど、うん、なんか最近なんか洋服とかもそうですけど、うん、すっごい安くて、うん、安い洋服いっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
安くてまあ可愛いのが売ってて、
うん、
そういうのばっかり買ってたんですけど、うん、そういうのって物持ちしないじゃないですか、
うんうん、
だからどんどんどんどん買ってどんどんどんどん破れてみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
やめようと思って、うん、なるべく高いものっていう か、うん、なんかそんなにびっくりするほど高いのは買えないですけど、うん、高めのを買って大事に使おうとしてるのですが、うん、靴も同じでなんかすごい履き潰して、うん、なんかそこが取れるまで履いて次の靴とかだったんですけど、うん、ちゃんと革靴とか履こうと思って、うん、るようにしてるんですよ、うん、なんかありますよね、そういうなんか、
うん、
安いのをたくさん買ったら、うん、結局、
うん、
高いの1個買うよりも高くなっちゃったりするじゃないですか、うん、最終的には、うん、からそういうのあんまり買わないようにしようって最近思ってるんですってっていう話です、
うん、まあ大人になってきてるんじゃないですかね。
そうですかね、
やっぱり、
うん、
でもその買い替えで言うと、
はい、
やっぱり一番許せないのは、
はい、
アップルですね。いや、リンゴじゃないですよ。
わかりますよiPhone のアップルですよね。
iPhone のアップル、
なんでですか。
iPhone とか、
はい、
あれその通信料から、
はい、
その端末代を引き落とされたりしてる仕組みなので、
はい、
よくよく分かってないですけど、
はい、
あれ10万近くするわけじゃないですか。
しますよね。
で10万近くするものが、
はい、
なんか 2,3 年で古くなって、
はい、
新しいものに買い替えなきゃいけないって、
はい、
ちょっとありえなくないですか。
確かに。
そんなものってだって10万円もするものって、
はい、
ないでしょ、
うん、
いやその学生や何かのものでね、
はい、
なんだろう、
ないです、ないです。
お誕生日に
1
万円もするものをくれたら、
はい、
いやそれ夏希の学校ちょっと特殊だからあれかもしれないけど、普通は1万円もするものを買ってもらったなんてって感じで。
そうですよね。
ね、
はい、
本当は2000円ぐらいのものじゃないですか、
うんうん、そうだと思います。
お誕生日って言って、
はい、
プラモデルぐらいですよ。
そうですね。ちょっと美味しいご飯をお家で食べて、
うん、で女の子だったら何ですか、なんかボタンを押すとくるくるキラキラ回ってる星になるような変なおもちゃとかね。なんかわかんない。
プリキュア的な感じですか。
なんかわかんないですけど、こうピューって押すとくるくるくるくるくるくるキラキラキラとか、なんかパカってやると鏡が出てきて、
うん、
なんとかみたいな。
ありますね。
なんじゃこりゃっていういわゆる子供騙しのおもちゃ、
はい、
あれがまあ 2,3,000 円もしないじゃないですか、
うんうん、
あれをもらってああありがとうっていう世界じゃない
ですか。そうですね。
そんな10万もするものなんて、まあ、まずないですよね、
はい、
でも今高校生とかで、
はい、
まあスマホ持ってない子って少ないでしょ、
はい、少ないですね。
でさらに10万円もするようなものを買っといて、はい、なおかつ毎月月々、
はい、
さらに通信料って言っても取ってるんですか。
うん、本当ですね。
そりゃお金ないですよ若い子。だって2年に1回10万円のもの買って、うん、月々下手すりゃ1万円とは言わないにしても、うん、そのぐらいの通信料払ってるわけでしょ、
はい、
これってなんて言うんですかね。みんながみんな、
はい、
なんかエジプトの、
はい、エジプトの、
うん、ピラミッドを作る
ピラミッドを作る
なんか労働を強いられてるのと同じぐらいじゃないですか。はっきり言って。だからみんなで、
はい、
今はピラミッドの奴隷ですよ。
なるほど。
それはすごく思いますよね、
うん、でもあれですよね、半年に1回7月、うん、 ちょっと何月とかに発表されるじゃないですか、毎回
新作、
はい、新商品が、うん、その度に、うん、あのアップルリンゴのストアの前にものすごい行列できてますよね、
うん、できてますね、
すごいですよね、うん、なんか
だからもう、ね、
新しいもの好きというか、
いやいや、あれはなんかみんなでピラミッドの先頭に立って次の運ぶ石を待ってるってことですよ、
うん、
ね、
はい、でも機能とかほとんど変わらないんですよね、ちょっと画質が良くなるとか、
うん、機能っていうより、
はい、
もう本当にうざいですねはっきり言って
そう
これ
ね、
もうね、なんかの表紙に、
はい、
スマホも携帯も持たないでインターネットもやらないで、はい、パソコンも見ないっていう生活にいつしようかってもうふつふつとしてますよ、僕は46ですけど、今年でもうね、こんなのをやめたら、
はい、
もう翌日からハッピネスですよ、はっきり言う、もうそれ以外はね奴隷ですもん、
そうですね、なんか携帯の奴隷になっちゃってますよね、携帯がないと場所、うん、待ち合わせもできない、連絡も取れない、
いやいや、もうね、なんやれもうなんちゃらかんなんちゃらかんちゃらやってますよ写真撮っちゃなんか加工しいの、
はい、でも便利ですもん、それは、ね、私もそれは良くないっていうのは分かります
けど、写真撮っちゃ加工しいの音楽撮っちゃ加工しいのラジオ撮っちゃ加工しいの
あれ
ねこんな全部さ、
はい、
コンピューターなければラジオなんかやりませんからね、
いやいや、そうですよね、
はっきり言って、
はい、でイカハゲとかもすごく、
ああイカハゲなんてもうマジでね、イカ焼きでせいぜいですよ、
すごい、オンラインとか
ですね、オンラインとかもうマジクソですね、
お写真とかフォトクラスとか、
いや何がフォトクラスやねんもうあんなのもうね、マジでね奴隷ですよ、はっきり言って、
そうです、
イカハゲなんていうのはもうね、そのスフィンクスの下にいる奴隷ですよね、いや、それも筆頭会社に僕がいるんですけど、
そうですよね、うん、はい、
でね、このイカハゲやります、
はい、
はい、フォトクラスやります、はい、なんちゃらします、はい、言ってね、
はい、
これ何にもいいことないですか、はっきり、
そうですか、楽しいですよ毎週、
いやいや、こんなね、でね、僕ね、
はい、
最近ここんどこね、
はい、
2回ほど遠足があったんです、
はあ、はい、
ね、
ヒュッケ、
ヒュッケと、
はい、
ユッケ
違いますよね、タコ、うん、
あ、タコ遠足、
はい、
うん、まあまあ、あったんですよ、あ、外線もありました
、はい、
でね、その時に、
はい、
まあじゃあブログでもあげたらいいかと思って、
あ、はい、読みましたよ、
ね、
はい、
写真を撮ったんですよ、
はい、
もうね、写真を撮りながらの遠足なんてね、もう本当につまんないよねだって
そうですか、じゃあカメラにすればいかがですか、
いやいや、そういう問題じゃない
ですか、あ、違うんですか、
その写真を撮って、
はい、
だってもう見ながらさ、
はい、
ね、これは記事になりそうだなっていう目で見ながら、これはね、いい描けそう、描けそうだななんつって写真撮りのですよ、
はい、
それで、あ、ちょっと変なの写ったら良くないななんつって、ちょっとこっち側で今あって撮ったり、
うん、
ね、
はい、
で、その夕日だったらもうなんかもっと綺麗に夕日がの色が出るように加工したり、
加工するんですか、はい、
いろんなことしながら、
はい、
まあなんかその自分のそのブログに上げるようにするじゃないですか、
はい、
でもこれはね、その本来やる遠足と本質とは、
まあそうです
ね、全くもって関係ないことです、うん、ね、
写真撮るために遠足してるわけじゃないです
よ
ね、
そうですよ、
遠足して、
うん、
それの良かった写真をなのに写真撮るために遠足しちゃってるみたいな感じになっちゃってるってことですよね、
いや本当そうですし、
はい、
例えばこれラジオもやってるじゃないですか、
はい、
これ今一応僕と夏希で喋ってるじゃないですか、
はい、
これだって別に僕と夏希が喋ってるんじゃなくて、
はい、
ここに何もっと他の人たちがいっぱいいてね、
はい、
なんだろう、焼き鳥食べるのか、
うん、みんなが食べてる会話がラジオになるんだったらいいですね、
ラジオになったらっていうか会話してるならもうそれでいいじゃないですか、
そうですね、
どうせこのラジオはその何万人も聞いてるわけじゃなくて下手すら15人ぐらいしか聞いてなかったりするなら15人の前で喋ればいいじゃないですか、
そうですね、
それをいちいちマイクで撮って音を直して
編集して
、何かタイトル決めてこんなこと喋りましたよなんてもうどうでもいい、そのなんかひょっこりひょうたん島のこと喋るとかそんなものをやって、
はい、
なんだかわかんない歌歌ってるのをね、なんか 歌っちゃってます今週も母なんて言って書いて15人しかいないんだったらもうみんなで集まってなんかやったらいいに決まってんですよ。
そうですね。
その加工したりするのにもなんていうんですか、これ撮るのが30分ね、1本30分だとしたら、はい、加工するのに30分じゃ効かないことあるんですよ、
は
い、
うん、そうですよね。
下手したらもう倍も3倍も2倍も3倍もかかって、
じゃあこれのメリットは何でしょうかね。
何ですかこのラジオ、
ラジオの
ないですよ。
え
もう100ぐらいあって一理なしってやつ。はっきり言って
すいません。
いやそうですよ、
申し訳ありません。
いや本当にそうなんですよね、はい、だからいろんなもうコンピューターのこと、
はい、
うん、だってスマホの、はい、でいいことの100があって一理なしでしょ。
そうですか。
スマホなんて。
そうです
か。いや絶対そうです。自分で考えてもスマホがあってよかったなと思うことってよく考えたらないですね。
よく考えたらないですけど、チロッと考えると便利ですよ。
いやいやいや
いやいやいや、
はっきり言ってもう全然意味ないです。
私な、
うん、
そんなこと言いたくないですけど、うん、携帯なかったら困ると思います。だってどこにいるかも分かんないですし。
いやいや昔の人はちゃんとどこにいるのか分かったんですよ。
確かに
別にそんなスマホなんかなくたって、昔ははい何時何分に、じゃあ何あの国鉄の渋谷駅のホームのどっち側の改札ね、はい、みたいなところに決めたり、なんならもやいぞねとかって決めてたわけですよ。
でもなんかそうやって決めて来てくれる人いいですけど、うん、遅刻する人困ります
よ。いやいや、だから昔の人は遅刻したらはぐれちゃうから遅刻もしないんですよ。
ですよね、
うん、
はい、それはそうだと思います。
それが、はい、今の人はうん、ごめん今向かってるとか、もう基本的にはその動きながら逐一、はい、うん、今何時何分にどこどこに着く予定とかっていう風になってるでしょ。
はい、
だからもう基本的にはさ、もうスマホありきのコミュニケーションになってるじゃないですか。
そうですね、
いいですよそれは。だからそういう人でもその度に、はい、その毎日寝る前にスマホに充電器に差し、はい、ね、切れたらいけないのかと思ってバッテリーを持ち、なんかあったら Wi-Fi を探し、
あれ
ね、
はい、そうですね、
ね、それでうわ何これフリーズしただの手から落として割れちゃっただの、ね、いちいちこいつにかまけてるじゃないですか。そんなことしてたらね、
はい、
もうなんぼ時間あってもお金あってもね足らないですよ。
ですね、
もうねその奴隷の筆頭頭である僕が言ってんだから間違いないです
そうですね
本当に。
でもなんか最近スクリーンタイムみたいな、なんか携帯を見てる時間が分かる機能つきましたよね、うん、
あ、そんなの
ありますありますね、うん、なんかそれで1週間の平均と、うん、あと今日 何時間見てましたみたいな、
うん、
とそれ見ると、うん、え、そんなにいじってるのってくらい、
いやお前ずっといじってるからね、言っとくけど。
そうです
ね、もうね、
はい、
息をするようにスマホ見てる
ね。はい、そうですね。
だからもうあれ捨てちゃった方がいいですよ本当に。
それは無理です。
いやいやもうね無理って言わずに
捨て、でもやっぱり
捨てるに限る。
なんか見れるじゃないですかいろいろ、
うん、
いやもちろんすごいお勉強を調べたりとか、うん、そういうのにも使いますし、うん、宝塚見たりとかにも使いますし、うん、いろいろ便利じゃないですか、うん、見ちゃいますよね。
いや見ちゃいますよ、
はい、
で見て何でもいろいろ今すぐ調べたりし、はい、するじゃないですか、
はい、
でもじゃあそんなに調べてんだったら俺自身が賢くなってるかっていうとそうでもないんですよね。
まあそうですよね。
なんか、
はい、
とにかく時間取られるんですよ。だからね、でまあいろいろね、もうだってもう僕なら20年ぐらいスマホいじってんですから、
はい、
はっきり。
はい、その5年はスマホですかね。20年中5年。
いやいやいや、もう20年中ほぼ20年スマホですよ。
ギュッとしてもですか。
ギュッとしてももうスマホです。
スマホですか、
うん、もう四六時中やってますから。
確かに。
もう今小説書いてるじゃないですか、
はい、
もう小説もまあまあパソコンやってるわけですよね、はい、もうこれもうザーッとやってるんですよ、
うん、
で直せますでしょパソコンだと。
そうですね、
昔の原稿用紙なら、
はい、
そんなに直しませんよ、
はい、
それが直せますでしょ。
直せますね。
だから、
はい、
やれかいちゃなおしいの、
はい、
構成 C の何 C の何 C のじゃないですか。
C のですね。
でそれだったらね、
はい、
もうとっくに、
はい、
あの何ですかね、森鴎外よりも小説うまく書けなきゃダメじゃないですか、
はい、まあそうですね。夏目漱石の森鴎外もも
うだってそう、はい、やっぱり森鴎外や夏目漱石はググってねえから全然文章がなってねえよと、
はい、
ね、ドストエフスキーなんてお前もう全然なってねえよなって俺の文章の方がもうはるかに小説としては上だよっていう風になってませんでしょ。
うん、多分直せないからこそ、うん、いいものができるんですかね。
となったら、
はい、
何のためにスマホやってんですか。そうでしょ。
それはでもなんか中途半端なものがいっぱいできるっていうことです
よ。そういうことですよ、
はい、
つまりクソみたいなものがいっぱいみんなの時間を使いながらどうもな箸にも棒にもかからないようなものが、
はい、
こぞってできちゃってるってことじゃないですか。
それはそうだと思いますね。
そうするとね、これ奴隷になってさらにできてるものが、
はい、
ピラミッドじゃなくてクソピットなんですよ。ね、それもう本当にね、多分後から考えるに、
はい、
人類は、
はい、
あのスマホ以下、
はい、
パソコンも含めて考え出したことは、はい、本当に今思えば悔やまれるっていう時代が来ると思います。
うですね、でもどんどんそっちに進んでますよね、
うん、でそのただね、
はい、
最近ちょっとこういうことも考えるんですよ。
ほ、
例えば、
はい、
昔の文学って、
はい、
ドストエフスキ
ーどうしてエフスキーにこだわりますね。
チェーホ
フ、はい、
ね、
はい、
まあまあありとあらゆる文学ってありますよね。
はい、
でこの文学は今読み返してもやっぱり難しいですからさっくり読めるものじゃないですよね。
はい、読んだことないです
ね。
はい、
まあ夏目漱石ぐらいなら読めますけど、
それはそうですね、
あの難しくて読みにくいじゃないですか。
うん、読みにくいです。
でただこの数ある文学は、
はい、
おしなべて、
はい、
当たり前ですけど今より前に書かれてますよね。
はい、
で今より前っていうのは何かって言ったら、
はい、
人類がまだ戦争していた時代に書かれてるものですよね。
そうですね。
ですよね。
はい、
まあ大体みんな今が読んでるものってせいぜい近代、古くて近代じゃないですか。
はい、
ね、まあ、清少納言とかちょっとああいう中世はちょっと置いといたとしてもまあ大体近代のもの読んでますよね。
はい、
そうするとなんか戦争の真っ最中とか。
そうですね、戦後直後。
いや戦前ですよね。
あ、そうそう、
だから第一次世界大戦から始まり、はい、第二次世界大戦も含めた要はあの書物として残っているものっていうのは、
はい、
そんなに古いものは残ってませんから。
そうですね、
ね、かといってそれを翻訳しないと読めませんから、
うん、
そうすると人類が本を読んでるって言ってもまあ近世以降のものを大方読んでるってことになりますよね。
はい、
でそういう時代は往々にしてやっぱり戦争も含めて、
はい、
生き死にっていうものが身近にあった時代ですよね。
うん、
そうですよね。
そうですね。
でその文学っていうのは当然力を持ってますよね。生き死にをくぐり抜けた物語ですから、
はい、
ところが今の現代においては
確かに
生き死にっていうものはもう遠く薄れてますよね。
はい、殺人とかしかないです。
まあ殺人ぐらいしかないじゃないですか。
はい、
まあもちろんその今のこの時にもまあ民族紛争をやってるようなところがあるにはあるにしても、なんとかして、
はい、
まあ、第三次世界大戦を防ごうと、まあ、世界各国がありとあらゆることをして、
はい、
戦争を今のところ食い止めてますよね、
はい、
大きな戦争は、
はい、
でもそれと同時に、
はい、
文学は力を持たなくなったとも言えますよね。
うんうん、
つまり人間っていうのは生き死にを前にすると、
はい、
表現するわけですよね。うん、夏希なんてもう多分 ろくでもない人になると思いますよ。
え、
今でもちょいちょい毒気が出てますけど、これ生き死にがねだってその騎馬戦ぐらいでみんな鬼になってるわけでしょ、
はい、
そしたらそんなもん本当の戦争になったら本物の鬼になるってことですよね。
そうですよね。
でただ人間にはそういう鬼の側面もあるっていうことが文学には書かれてるわけですよ、
はい、
一見よさげでヒャハハヒヒハとか言ってねえゴンチャフフィーとか言ってるような
誰ですか
ね、
はい、
ゴンちゃんですんふんふんとかって言ってね、口からそのタピオカ飲んで鼻から出すようなことをしてるような子ですら
知ってません
いざとなると、
はい、
表現してもうなんていうのかな、人の肉を食べてでも生き延びるっていうようなことをするってことがあるわけじゃないですか。
そこまでみんな行きたいと思ってますかね。
いやそれはね、そういうふうに今の人たちは思ってないですよ、
はい、
だけどいざそうなったら、
はい、
そういう風になるっていうことが人じゃないですか、
うん、まあそうですね、うん、
だから今の現状からすれば、
はい、
いやそんな風にする前に死んでもいいわっていう風に思うかもしれないけど、
うん、
やっぱりいざみんなが我を競って、
はい、
人肉を争うようなことになったら、
うん、
自分がいや私はそんなもの食べずに死ぬわっていう風に言えるかどうかわからないですよね、
うん、
でもそういうものがまあ古い文学には、
はい、
やっぱりその根底に流れている生き死にと人間のその愚かさというかね、
はい、
その裏と表っていうものが文学を通して今の人たちも知りうることですけど、
はい、
現状はそういうものをテクノロジーも含めて、
はい、
なるべくない方がいいですからね、その突然鬼になんか表現しなければしない方が
いい、はい、
ということになると、
はい、
文学がどんどんどんどん力を持たなくなってきているわけですよね、
はい、
だから文学にとっては力を持ちにくい時代になってる一方で、
はい、
人にとっては、
はい、
そんな表現なんかしないより、
うん、
あするよりもしないでね、
はい、
みんな穏やかに、
はい、
草食人間で草をはむように、
はい、
まあ喜怒哀楽もそんなに大きくなく生きていくっていう方が良くて、でそんなその汗水垂らして働かなくても、
はい、
GPS をつけたトラクターがね24時間、
はい、
その米を作ったり小麦を作ったりしてくれれば、その方がずっといいっていう今の価値観じゃないですか。
そうですね。
ね。だからもうあと残されてるのはロボット戦争ぐらいのもんで、
うん、
人間そのものが戦争を放棄したと、放棄できた、
はい、
テクノロジーのおかげでだとすれば、
はい、
まあ本当に今の人たちが抱えている寂しさだの、
うん、
なんかこう生きる希望がないだの、
はい、
いうようなことはその副作用としては大したことじゃないんじゃないかっていう気もするんですよね、
うん、
なので、
はい、
まあパソコンをせっせかせっせかね、
はい、
パソコンの奴隷になって、
はい、
いろんなものをつながっただの、
はい、
ねそのフィルターで増えただのやってるっていうことで、
はい、
人類がその平和っていうかね戦争をしないっていうことになったのなら、
うん、
それはもうスマホだのなんだの
はい、
はノーベル平和賞だから何ですか、ビル・ゲイツにノーベル平和賞、
はい、
ね、スティーブ・ジョブズにノーベル平和賞、
はい、
パソコンのおかげで人々は全く戦争する気を失せて、
うん、
なんだかふにゃふにゃふにゃふにゃ指で画面をなぞるっていうことで戦争が止まったのなら、
はい、
指の先の指紋が減るぐらいなもんですからね、ケラチンが減る分ぐらいで戦争がなくなったならいいっていうふうには思うかもしれない、
うん、
だけど、
はい、
自分の人生を考えるとね、
うん、
これほどの無駄というか、
確かに、
うん、その戦争、まあ逆に言うとこれだけ無駄な時間をね、
はい、
費やすことで、
はい、
人々は平和になってるわけだから、 逆にこの時間を全部何か別なことに注いだら、
確かにもっと、うん、
もっとすごいことができるけど、それはもしかしたら戦争や何か欲望やね、何かに結びついちゃう危険性があるのかなとも思いますよね、
う
ん、
そうですね。
でもそう考えるとね、
はい、
あの最近流行りのビルの中でレタス作ってるのあるじゃないですか。
ああ、はい、
ビルの中
なんかあの光を当てて、
うん、光を当てて、はい、水を循環させて、
うん、ありますね。
それはあのビルの中全体に水をこう張り巡らせて、
はい、
あの電気でやると、
はい、
その外で作るよりもすごく効率もよくできるらしいんですよ、うん、
はい。
でもこうすると、まあ、農薬使わなくても、うん、虫がいないですからいいですよね。
そうですね。
でも人間もこれってことですよね。そのビルの中にいるレタス、うん、このビルの中にいるレタスであれば、はい、農薬もいらないし虫も育つわけ、虫も来ないし、うん、何かといいと、うん、つまり人類はおよそ管理されることで戦争をなくし、
はいはい、
みんなでそのビルの中のレタスになればね、
つまんないですね
っていうふうに思うじゃないですか。
まあそうだよね。
だから僕らはビルレタスなんだっていうね。I'm a bill lettuce
はい、
っていう、
はい、
このビルレタスである僕らが、
はい、
喜怒哀楽を失って、
はい、
でもそれと引き換えに戦争をなくしたっていうことは、うん、皮肉ですけど、
はい、
それが21世紀なんじゃないかなっていうふうに思います。つまり平成の世の中を手に入れた、もう今年平成終わりですけど、
はい、
スマホや何かでビルレタスになったおかげで、はい、僕らは戦争っていうものを手放したと、
はい、
でも僕らの上の世代、
はい、
まあ今70ぐらいの段階の世代っていう人たちは、
はい、
本当に全共闘世代ですから、
うん、
その思想みたいなものがあって、
うん、
ね、あの共産主義と、うん、資本主義っていうんですかね、
はい、
ので戦争をするかしないかって揉めてたわけですよ、
はい、
でもそんなものは今のグーグルに任せとけばね、どっちでもいいんじゃねえみたいな。だって最適化するのは全部グーグルがやってくれるわけですから。
確かに。
ですよね。
そうですね。
だからそんなその共産主義と資本主義のどっちがいいかなんて話とは関係なく、うん、Google がやってくれればいいと、
はい、
つまり全部そういうことはビルレタスにの僕らにはあんまり深いこと考えないで、はい、本当に供給される水と供給されるライトで光合成をして、
はいはい、
サラダになればそれでよしってい
う
時代ですよね、はい、
うん、そうですね。
だそんな時代に僕はどう残りの人生生きるかって最近考えるんですよ、
はい、あ、そうですか、
うん、
どうされるんですか。
僕自身はやっぱりどっかに、
はい、
ビルレタスになりたくないって思いがあるんですよね、
うん、そうですね。僕は
ビルのレタスのために生まれてきたんじゃないって思いがあるんですよ、
はい、
でもそうすればするほど生きにくい時代なんですよ、
うん、そうですね。
そんなの黙って供給され
てる水と
流されてる方がいいと
楽ですもんね。
と考えるとね、
はい、
まあスマホ依存症の なっちゃんは、
そうですか、
はい、
見てない方だと思うんですけど、
それ関係ないですよ。ビルレタスに
まあビルレタスの中では、
そのビルレタスの方でもらってない方とか言ってもあんま意味ないんで。
あ、そうですね、それはそうでした。
でも僕としてはね、
はい、
いや、ビルレタスじゃない生き方をもあるよって教えてあげたい気もあるし、
はい、
いや、それなら一層、
はい、
ビルレタスとしてね、
はい、
そのドレッシングをかけてもらって、
はい、キングオブビルレタス、キングオブ
レタスになってもらってもいいかなと思ったり、
はい、
今複雑な親心ですね。
親心ですか。
はい。